新聞の投書欄にこういうものがありました。娘が3歳の時、夫の運転で東京ディズニーランドへ。行きに浜名湖サービスエリアでお昼休憩、食後にしばらく景色を楽しんだり芝生で遊んだりして、再び出発しようとした時に、娘が嬉しそうに、ああディズニーランド楽しかったね、本物はもっと楽しいよという、そういう投稿であります。私たちこうして毎週共に神様に出会いを捧げることができること、兄弟姉妹一つになって共に礼拝できるということは、なんという幸せ、なんという楽しさでありましょうか。神の御国、天国というのは、聖書的には死後の話だけではなく、すでにイエス・キリストによって今ここにある現実であります。でも完全な神の御国の現れというのは、まだこれからイエス・キリストが再び来られる時にもたらされます。本物はもっと楽しいよという表現が正しいかどうか分かりませんけれども、私たちは今このすでにとまだの間に生きていて、完全な神の御国の現れというのはまだなわけです。やがてイエス・キリストは再び来られて、もっと楽しいよという世界がまさに成就するわけであります。今日の箇所はこのすでにとまだという視点で理解する必要がある箇所であります。詩篇47編をお読みいたします。指揮者のためにコラの子たちの賛歌。すべての国々の民を手をたたけ、喜びの声を上げて神に叫べ。まことに意図高き方主は恐れられる方、全地の大いなる王。国々の民を私たちのもとに、国民を私たちの足元に従わせる。主は私たちのためにお選びになる。私たちの受け継ぐ地を、主の愛するヤコブの誉れを。神は喜びの叫びの中を、主は角笛の根の中を登っていかれた。神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え。まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。神は国々をすべ治めておられる。神はその聖なる王座についておられる。国々の民のたっとき者たちは、アブラハムの神の民として集められた。まことに地の盾は神のもの。神は大いに崇められる方。アメン。今日のこの詩篇47編は、すべての国々の民に全地の王としての神様に賛美を捧げるということが命じられております。地上のすべての民、すべての人は神様に賛美を捧げるように命じられているんです。手を叩けと書いてありますが、手を叩くというのは、喜びの表現であります。私たちも拍手をしたりするわけでありますけれども、これは賛美の表現なわけです。喜びの声を上げて叫ぶように命じられております。叫び声を上げるということもまた、これもまた聖書的な賛美の表現なわけです。二節のこの誠にというこの単語は、なぜならと訳すこともでき、理由を表す言葉であります。すべての人が神様に賛美する理由、それはまず第一番目に、神様が意図高き方だからであります。エルヨーンという単語が使われておりますが、エルヨーン、神様は意図高きお方であります。意図高き方という意味は、宇宙全体の支配者、最高の支配者という意味です。神様がすべてを支配されておられます。神様の最終的な許可や許しがなければ何も起こりません。一羽のスズメさえも神様の許可なく地に落ちることはありません。ですから、すべての人は賛美をする理由があるというんです。すべての人が神様に賛美する理由、第2番目は、神様が恐れられる方だからであります。 恐れられる方、神様に対抗できる存在はありません。神様は絶対者、対立を断つお方であります。日本語では畏敬の念という表現を使ったりしますけれども、神様に対して健全な恐れを持つというのは、これは大切なことであります。私たちは勝手に神様は愛なんだから自分の場合は見逃してくれるだろうとか、何でも神様は許してくれるだろうと、そんな自分勝手な神様像を作りやすいと思います。でも私たちは神様は神様であるということを、恐れの心を持つ必要があると思うんです。怯える必要はないと思います。必要に不健康な怯えというのは、これは必要ないことであります。神様は愛なる神様ですから。でも愛なる神様ですけれども、神様を神様として、力ある神様として、健全な恐れを持つ必要はあるわけです。すべての人は健全な恐れを持って神様を賛美する理由があるわけです。第3番目、すべての人が神様に賛美する神様に賛美する理由、第3番目は、神様が全知の大いなる王だからであります。全知の大いなる王、原文を直訳しますと、全知の上に偉大な王と訳せるんです。全知の上に偉大な王、つまり地上のあらゆる支配者、それらの王たちの上に立つ王であるという意味であります。いよいよクリスマスが近づいておりますけれども、クリスマスストーリーというのは、だいたいローマ皇帝アウグストの住民登録をせよという勅令から始まるわけです。ローマ皇帝の力によって、なんとイスラエルという当時のローマ帝国でも端っこの端にあったこのイスラエルの、しかも田舎のナザレというこの村に住む身重のマリアが、ベツレヘムまで行かなくてはならなくなったわけです。考えてみてください。ローマ帝国の遠い、そのローマ帝国の一人のその人の判断によって、遠くに住むベツレヘムに住むこのマリアとヨゼフに影響を与えたっていうんです。そしてベツレヘムまで行って、マリアはそこでイエス様を産むわけです。しかし実はベツレヘムでイエス様が誕生するということは、ずっと前に旧約聖書で予言されていた内容だったんです。救い主はベツレヘムで生まれると予言されていたんです。つまりどういうことかといいますと、ローマ皇帝アウグストは自分で勅令を出して人々を動かしていたと思っていたんですけれども、その上に神様がおられたということであります。神様こそ全ての上に立つ偉大なる王であります。ですから、すべての人は神様を賛美する理由があるわけです。3節と4節は、この世の終わりのことが描かれていると理解する学者もいますが、旧約聖書に描かれているイスラエルの国の歴史的背景を読み取る学者もおります。そのように理解しますと、この5節というのは、5節こういうふうに書いてあるんですが、神は喜びの叫びの中を、主は角笛の根の中を登っていかれた。イスラエルの歴史を見ますと、そういう場面が聖書に出てくるんです。ダビデが、主なる神の臨在の象徴する神の箱をエルサレムに喜びの叫びの中、この神の箱が登っていったという、そういう箇所があるんです。もうダビデが踊ってですね、喜んでですね、この神の箱をエルサレムに登っていった、その場面が想起されるわけです。もしくはソロモン王が神殿を建てた時に、契約の箱をその神殿の聖所に登らせたという箇所があるんです。 いずれにせよ6節以降は神様の御業のゆえに、これらの神様の御業のゆえに賛美することを命じているわけです。6節と7節にはなんとこの褒め歌を歌えと訳された単語が5回も出てくるんです。繰り返し出てくるんです。6節、神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、我らの王に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、まことに神は全地の王、巧みな歌で褒め歌を歌え。これは明らかに強調されているわけです。7節の巧みな歌でというところを、新しい新改訳2017ではなんと言葉の限りと訳してるんです。新改訳2017を持たれている方はあれと思われたかもしれませんが、この今までの新改訳は巧みな歌でと訳していたんですが、今回は言葉の限りというふうに訳してるんです。どういうことかと言いますと、この訳された単語はマスキールというこの言葉が使われているんです。このマスキールという言葉は詩編の表題でもそのまんまカタカナでマスキールというふうに書いてあるのを見ることができると思うんですが、一般的にはこのマスキールという単語が出てくると教訓詩、この教える方ですね、教訓詩というふうに訳される単語なんです。というのもこの単語は理解するとか洞察する、聡明にするという、そういう意味がある単語なので、それでギリシャ語七十人訳では賢明にというふうに訳してるんです。ですから賢明に、ワイズリー、賢く歌いましょうと言ってるわけです。面白いと思いません？賢く歌いましょうと、巧みな歌で褒め歌を歌いましょうというのももちろんそうなんですけれども、賢く褒め歌を歌いましょうと。でも考えてみますと、新約聖書の中で使徒パウロがこんなことを言ってるんです。霊で賛美し、知性でも賛美しましょう。私たち賛美するときに霊的に賛美する、それだけでなく知的にも賛美しましょう。神様への賛美は霊的なものであると同時に知的なものであるっていうんです。ある方はこんなことを言ってるんです。健全な教えは神様を賛美します。健全な教えは神様を賛美します。ある有名な神学者はこういうふうに言ったんです。神学というのは最終的に神を賛美するものなんだと。神を賛美しない、神に栄光を期さない神学は神学とは呼べないと。健全な教えは神様を賛美します。メッセージ訳ではこの箇所こんなふうに訳してるんです。あなたの最高の歌を神に歌いなさい。ですから霊的にも知的にもあなたの最高の歌を神様に歌いなさいと。アメンでしょうか。アメン。今日注目していただきたいのは8節であります。8節をご一緒にお願いしたいと思います。8節ご一緒にお願いします。はい。神は国々をすべ治めておられる。神はその聖なる王座についておられる。アメン。聖書協会共同訳ではこの箇所をこんなふうに訳してるんです。神は国々の王となられた。神は聖なる王座についておられる。この新改訳ですべ治めておられるというこの単語は、実は王となられたと訳すこともできる単語なんです。というのも聖書的に王というのは統治する方、すべ治められるお方でありますから、王となられるということはすべ治める方、すべ治める方というのは王となるということなわけです。ただ私たちの単純な疑問は、もし神様がすべ治めておられるのであるのならば、神様が王となられたというならば、どうしてこの地上には今も戦争や貧困の問題などがあるのだろうかということだと思うんです。神様が聖なる王座についておられるのであるのならば、どうしてこの世界は今もこんなに混沌としているのだろうか。 まず根本的な問題を理解する必要があります。それは神様は初めこの世界を良いものとして作られました。神様がこの世界を創造したときに It is good、 素晴らしい、良いとおっしゃられたんです。神様はもともと良いものとしてこの世界を創造されたんです。ところが神様の栄光を反映させるはずの人間が神様に従わずに罪を犯した結果、暗闇の力がこの世界を支配するようになってしまったわけです。この暗闇の力の支配のゆえに、人間のうちにあるこの罪の性質のゆえに、この世界には悪が蔓延しているわけです。聖書はこのように言っております。このように彼らが神を認めようともしなかったので、神はしてはならないことを彼らが行うのをそのままにしておかれました。それで彼らの生活はあらゆる悪と罪に染まり、むさぼりや憎しみ、妬み、殺意、争い、偽り、非情、陰口に満ちたものとなりました。彼らは人の悪口を言い、神を憎み、横柄で高慢で大ぼらを吹き、次々と悪事を企み、親に反抗し続けました。またわきまえがなく、平気で約束を破り、情け知らずで不親切なものとなりました。そのような罪を犯せば、神から死の刑罰を受けなければならないことをよく知った上で、自分でそれを行うだけでなく、他の人まで引きずり込んでいるのです。もちろん、暗闇の支配も神様の支配の下にあります。ですから、この箇所で、神はしてはならないことを彼らが行うのをそのままにしておかれましたとあるように、神様はすべての上の上にあるんです。でも神様は神様であるがゆえに、罪を罰さずに置くことはできないわけです。そのような罪を犯せば神から死の刑罰を受けなければならないことをよく知った上でとあるように、神様は罪を罰さずには済ますわけにはいかなかったわけです。だから神はその一人子イエス・キリストをお与えになられました。イエス様は私たちの罪の身代わりとなって、その罪の罰をあの十字架の上で私たちのために死ぬことを通して処理してくださったわけです。イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つことができるように、イエス様は私たちの罪の身代わりとなってあの十字架にかかって死んでくださったんです。そしてイエス様は墓に葬られ、三日目に死の力を打ち破ってよみがえり、天に昇り、栄光の御座に着座されました。イエス様はご自身のことを人の子と呼ばれました。十字架にかかられる直前、大祭司がイエス様にこう言いました。お前は本べき方の子、キリストなのか。それに対してイエス様はこのように答えられたんです。私がそれです。あなた方は人の子が、イエス様ご自身人の子と言われました。人の子が力ある方の右の座につき、そして天の雲と共に来るのを見ることになります。これは、私たちこう雲に乗ってくるというと、大体の人はですね、イメージするのはこの均等に乗ってこうやってくる、あの西遊記の孫悟空のイメージを、もしくはドラゴンボールのイメージをですね持たれる方が多いと思うんですが、そういう意味ではありません。ここでイエス様がおっしゃっているのは、 旧約聖書のダニエル書の場面なんです。旧約聖書のダニエル書の7章にこのように書いてあります。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子、ここに出てきます、人の子のような方が天の雲、ここに出てきますね、雲と共に来られた。その方は年を経た方、父なる神様のことですが、年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に、人の子イエス様に、主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。つまりイエス様のこの答えは、イエス様があの十字架にかかり、死に葬られ、よみがえり、天に昇り、栄光の御座に着座することを通して、このダニエル書の予言が成就したという意味なわけです。ですから、よみがえられたイエス様は弟子たちに言われました。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。今日のこの詩篇47編のメッセージもここにあるわけです。イエス・キリストは私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られ、よみがえり、天に昇り、栄光の神の御座に着座されました。だから今、神は国々の王となられた。神は聖なる王座についておられる。イエス様は国々の王となられたから、この良き知らせ、この福音を全世界に出て行って、すべての作られたものに述べ伝えるように命じられました。イエス様の統治をこの世界に知らしめるようにと言われたわけです。それはつまり、今も暗闇の支配に振り回されている罪ゆえに壊れたこの世界に、神の統治を知らせる必要があるというメッセージなんです。イエス様はおっしゃられました。ですから、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。要するに、こういうことであります。イエス様は私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られ、三日目によみがえり、天に昇り、栄光の御座に着座されることを通して、国々の王となられました。聖なる王座に就かれました。しかし、完全な神の支配というのはまだこれからなんです。この世界の終わりにイエス様が再び来られてから完全な統治が始まります。ただすでにイエス様は天の御座に着座されました。天においても地においても一切の権威が今イエス様にあるわけです。ですから、イエス様を信じる者たちはイエス様が来られるまでイエス様の統治をこの地上に、この福音を述べ伝えるように命じられているっていうんです。すべての国々の民が私たちの王に褒め歌を歌うように、イエス様が再び来られるまで私たちは使わされているんです。先週は妻の母教会である兵庫県の尾上聖愛教会で、午前は礼拝メッセージ、午後はバングラディッシュの宣教報告をさせてもらいました。 今回この宣教というテーマでメッセージをしてほしいという話だったので、ずっとこの宣教って何だろうということを何度も何度も繰り返し祈り考えました。そもそもどうして自分はバングラデシュに宣教に行ったのかなといろいろと思い巡らしておりました。今回で考えてみると4回目だったわけですけれども、そもそもどうして自分はバングラデシュに行ったのかなと振り返りますと、それは2015年の7月24日金曜日のことに遡るわけです。その日私はマルコの福音書の16章の大宣教命令の御言葉に感動して、自然と祈祷会で祈ってたわけです。ここの場所にひざまずいてですね、主よ私を使わせてください、全世界に使わせてくださいと。そしたら次の日の朝、スウェーデンの宣教師からですねメールが来て、バングラディッシュに一緒に行くことが私の頭から離れないんだと、あ、もうこれは神様だなと思ったわけです。ですからよくよく考えてみますと、私にとっての宣教というのは単純に神様の御言葉に対する応答だったんです。ただ神様が行くように命じられたから、私はそれに従って行ったんです。考えてみますと他に理由はないんです。ただイエス様がそうおっしゃられたから、私はそれに聞き従っただけだったんです。今日の聖書の箇所が私たちに語っているメッセージは、すべての国々の民がイエス様が世界の王であると認め、褒め歌を歌うように福音を述べ伝えること、宣教なわけです。オックスフォードの N.T. ライト教授がこんなことを言っております。教会が存在しているのは、いわゆる宣教、ミッションと呼んでいることのためである。すなわち、イエスが世界の主であると世界に述べ伝えるために存在している。それこそが良き知らせであり、それが述べ伝えられるとき、人々と社会を変える。最も広い意味においても、具体的なより狭い意味においても、宣教にこそ教会の存在理由がある。先日のバングラデシュ宣教で訪問した村の一つは、来月もう村を挙げて何百人という人が来月洗礼を受けられるとのことでした。その村で福音を分かち合った後、村の前の四つ角に立って、もう四つ角といってもですね、もう本当にあぜ道のような、もう周りみんな田んぼでですね、こう牛とかヤギがいて、なかなか車をヤギがこう邪魔してるみたいな、そういうような場所なんですけれども、そこでその四つ角に立ってアルバート先生が私たちにこうに質問するんです。今この村に教会堂を建築する予定なんですけれども、この場所のどこに建てるのがいいと思いますかと。もう見渡す限り田んぼですから、もうあぜ道の中心に立ってですね、どの場所と言われて、どの場所かなと思っておりましたら、うちの次男坊がですね、福音をこちらの方面に広げたいならこちらがいいんじゃないですかって言うんです。そしたらアルバート先生がですね、そのアドバイスを受け入れて、そうしますと言っておられました。福音宣教と教会の存在っていうのは切り離すことはできないんです。なぜならば地域教会の存在が社会を変えていくからであります。罪ゆえ壊れたこの世界は今も多くの問題を抱えております。バングラデシュなんかはこの児童婚の問題とかも今もあるわけです。でもこの福音宣教を通していろんな意味で修復されていってるんです。 地域教会の存在というのは、ですからイエス様が王となられたということをこの世界に知らしめていくわけです。イエス様が王であると、私たちが生きていくことを通してこの世界を私たちは変えていくんです。イエス様は私たちの罪のためにあの十字架にかかり、死に葬られ、よみがえり、天に昇り、聖なる王座についておられます。そして今、イエス・キリストを信じる者を許し、聖霊なる神様で満たし、全地に使わしているんです。ですから、イエス様が再び来られるまで、すべての民が褒め歌を歌うように、教会は成長し続けなければならないんです。教会はこの世界の希望なんです。昨日は妻のリラの30周年記念コンサートが新宿の東京中央教会で持たれました。もう30年経つのかと30年間同じメンバーで賛美今もし続けることができているという、まあ、それだけでも素晴らしいことかなと思うんですけれども、今回ですね、もう30年30年という話をするんですが、そこに集まっている人はどう見てもまだ30前かなという人たちがですね、いっぱい集まっていて、まあ、それもまた素晴らしいことだなと思ったわけでありますが、そもそも東京キリスト教大学で一緒に歌っていて、卒業を機にそれぞれがそれぞれのところに使わされていくから CD を作ろうという、それがきっかけだったんです。すると同級生たちが自分たちも欲しいということで、まあ、その制作費のために献金する人がいて、まあ、多めに作って、まあ、1996年私と妻が結婚した年でありますが、1996年にこの1枚目の CD が出来上がったんです。実際私たちがこの結婚する前に卒業の時にですね、リラっていうのは一度解散コンサートをしてるんです。解散コンサートして1枚目の CD ができたんです。ところがその1枚目が欲しいという人がもうたくさん現れてですね、つまりまあある程度のお金が集まってしまったわけです。でこの集まったお金をどうしようかっていう話になって、2枚目の CD をじゃあ作ろうという話になって2枚目の CD ができてしまったわけです。それが1999年であります。そしたらその2枚目もですね、もう瞬く間にたくさん売れてしまいまして、そして2001年に今度は3枚目はですね、命の言葉社が制作させてほしいという、そういう話になったわけです。2002年にこの教会堂、私たちのこの教会堂が建堂したときには建堂記念コンサートとしてこの場所でリラのコンサートをしたわけでありますけれども、もういっぱいの人が集まってくださったわけですけれども、その後塚田先生がブラジルに宣教師として行ったり、千歳先生がインドに宣教師として行ったり、めぐみ先生がオーストラリアに宣教師として行ったり、もうこれ以上はもう続かないんじゃないかなと思うことが、まあ、何度もあったんです。ところが2003年2008年2011年2013年2017年そして今年2023年次々にアルバムを出し、コンサートも続いていったわけです。私ですね、後ろの方に座りながらですね、ちょっと走馬灯のようにいろいろ思い出してですね、よくもまあ続いたなと、どうしてこんなにも続いたのかなとちょっと思い巡らしてたんです。賛美を聞きながら、その賛美の中で私すごく神様の臨在を感じたんです。 すごく神様に触れられたんです。そしてすごく思ったんです。ああ、神様が喜んでおられるんだ。神様は私たちの賛美を愛されてるんです。聖書にもこういう箇所があります。主を賛美するために民は創造された。主を賛美するために民は創造された。いかがでしょうか。聖書は言います。神に褒め歌を歌え、褒め歌を歌え、我らの王に褒め歌を歌え。聖霊様、来てください。アメン。祈ります。